ここから SDGs。 ここから SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南田裕子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田裕子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあそれでは南波さん、いつものように SDGs についてご紹介お願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、延岡木工団地の有限会社家村で働いております家村由香と申します。よろしくお願いいたします。
はい、
あ、こんにちは、私は、宮崎県木材協同組合連合会で働いております井村光です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて南波さん、今回のテーマが木を使い親しむ暮らしが作る未来ですが、なぜこのテーマなんでしょう。
はい、春を迎えて夏に差し掛かろうとする今ね、5月なんですけども、はい、山が新緑に輝く季節が到来しましたよ ね、
そうですね、
はい、この地球上に住んでいる全ての生き物が豊かな恵みを与えてくれるのが山ですよね、森林なんですけども、この豊かな生活の基盤となる森林を健やかな状態で守っていくことは持続可能な社会を実現するために欠かせないのですが、今数多くの課題を抱えています。私たち生活者ができる解決策の一つが木を使い親しむ暮らしを送ること。今回は木にまつわる仕事をされているゲストのお二人に木を使い親しむ具体的な取り組みについてお話を伺いながら未来について考えていきたいと思ってます。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上冷熱、各社の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあではまず家村さんから改めて自己紹介お願いします。
はい、私は木工団地の中で有限会社家村という会社に所属をしているんですけれども、まあ弊社は木材を使って家具を作ったりとか、店舗の中の重機ですね、販売重機だとかあるんですけれども、そういったものを中心に製造をしている職人さんがいる木工所になります。皆さんがちょっとイメージが浮かぶとすれば、延岡駅の中のエンクロスに蔦屋書店が入っているんですけれども、はい、そこの書棚がずらっとありますよね、うん、
あります。
あの辺はうちの工場で製作をして、はい、取り付けをしたものだったりとか、はい、家具だけではなくてキッチンとかもあると思うんですけれども、あの辺もうちで製作をしたものになります。でそういった空間の まあ、家具だったりとか、まあ、重機っていうものを製作をしているところと、で私自身の仕事になりますと、まあ、そういったものを設計したりとか、あとは製作につなげるための管理をしたりとかっていうことを普段の仕事としてやっております。
そうなんですね。
エンクロス、
はい、
想像できます。
何度も、はい、
何度も触ったことあります。
触れたことあります。
おーって思って、
ね、素敵ですね。
素敵な、全部ですか、はい、もしかしたら家具関係もですか。
そうです、テーブル椅子とか、うん、はい、あの辺も作っていたりとか、あとは野口記念館っていうと、うん、はい、ずらっと道路際に並んでいるテーブルと椅子が並んでるものがあると思うんですが、あの辺りも宮崎の県産材を使って制作をした、はい、家具になります。
じゃあすごく延岡エリアの方にとったらとても馴染み深い、
うん、身近で
、うん、皆さんが触れたことがあるかもしれない。
そうですね、
うん、
はい、ですね、うん、さあでは井本さんお願いします。
はい、私は、宮崎県木材協同組合連合会に所属しておりまして、まあ、どういうことをしているかっていうところも気になるかと思うんですけども、まあ、この連合会っていうのは、宮崎県内の製材業を営む企業様で構成されておりまして、主な仕事内容っていうのは、まあ、県からの、まあ、委託事業を行っていくっていうところがメインになります。で、まあ、木材業界に関する事業の実施っていうのをしているんですけれども、その事業の内容はもちろんその宮崎県産材の利用促進っていうところを目標としてまして、県内や県外、まあ、また海外とかですね、そういったところでイベント、まあ、展示会でしたりセミナーの実施っていうものを主に行っております。
家村さんと井村さんの関係って一体何だろうって、多分ね、うん、皆さんリスナーの方もですね、はい、気になるところではあると、私もすごく気になるんですけど、
何でしょう、
はい、キー関係ではあると思うんですよね、はい、どんなつながりがありますか。
そうですね、その私の方が、まあ、地域材ですね、まあ、宮崎県産材であったりとか延岡市の市産材ですね、そういった地元の木材を使って何か製品化をするという事業を数年、もう5、6、7年ぐらいですかね、やっておりまして、でそういった時に完成した製品をどのように市場に流通させるかっていうところを県木連さん、井本さんのいらっしゃる県木連さんにいろいろアドバイスをいただいたりとか、うん、まあ、ご相談をさせていただく、展示会のサポートをいただくとか、そういったところでずっとお世話になっている機関になります。
そうですね、まあ今もお手伝いというか力を貸していただいているというふうに言っていただいているんですけど、逆にまあ私たちはその県産材を広めるために、まあ宮崎県の中でその地域材でしたりそういったものを使っているような企業様 の、 まあその家村さんでいうとその家具だったりとか、そういったものをまあまあ、県外のイベント等でも出していきたいっていうのもやっぱりありますし、うんうん、そういったいいものはやっぱり知ってもらいたいっていう気持ちもあるので、まあ、特に大事なキーマンであると思います。
お互いにそうなんですね。伝えるってすごく難しい中で、魅力あるものの伝、どう伝えるかっていうことを話し合いながら一番いい形でお届けするようなイメージですよね、うん、きっとね。
そうですね、やはり宮崎県産材っていうのが、その杉の丸太の生産量っていうのが、38年ですかね、盛りすぎました、申し訳ない。32年連続全国1位なんですね、はい、で出荷量がその多い中で、まあ、宮崎県産材をどのようにその PR していくかっていうところと、うんうん、あとは、まあ、それこそ県内の方も ご存じない方が結構いらっしゃるような状況ですので、はい、まあ、県内に対してもどういったアピールをしていくかというところが、うん、課題だったりするんですけれども、はい、まあ、そういうところでいろいろ連携しながら PR をしてるっていうような活動をしてます、
はい、なんかね、お二人のこのあうんの信頼関係なんか、うん、ね、ありますよ。
そうですね、どれぐらいの期間も最近ですか、一緒に連携。
どんな感じですか。
ちょうど1年ぐらいになりますね。
そうなんですね、はい、いや、この1年で生まれたような感じじゃないような信頼関係が強いですよね。
強いなんか結束が見えない結束が見えるような感じであるんですけど、その点は
そうですね。はい、もう井田さんはちょうどまあ、このお仕事に疲れて今ちょうど1年ということで、それぐらいのお付き合いにはなるんですけれども、うん、まあ、それ以前にまあ、井田さんのお母様が、うん、まあ、県木連の方でお仕事をされていて、うん、でもう私はですね、それこそ 6,7 年前ぐらいから、まあ、ずっとお世話になってきた、うん、はい、そうなので、
お母さんにこうね、お世話にな
って、そうですね、
その DNA が継がれた、を継がれた井田さんと今私おし、じゃあ結構あうんな感じで、
そうですね、うん、なんかすごく親近感ありますよね、うん、
井田さんいかがでしょうか。
そうですね、まあ、その私ももともと全然違う職種だったので、まあ、なんでいきなり木材に、うんうん、しかも宮崎に帰ってきたかっていうところなんですけど、
もともと宮崎ご出身なんですよね。
そうですね、はい、宮崎出身にはなるんですけれども、うんうん、直近では東京の方で働いてて、そこから、まあ、ちょっと転職の方を考えてタイミングで、まあ、ちょうどうちの母親も定年退職されるってことで募集されるって聞いたので、うんうん、手上げしてみたんですけど、うんうん、その時に、はい、もともとその母親が、まあ、その木材とかそういった木に関して、まあ、関心のあるタイプだったので、うんうん、子供の頃からそれこそこの後お話あるかもしれないですけど、木育とかっていうのは多分自然にずっと受けてたような
生活の中にあった感じなんですね。
そうですね、
木に関するいろんなことが、
はい、そうですね、はい、なので木材関連っていうのは宮崎の中では特に中心的な産業の一つであるっていうような認識もありましたし、まあ、そういったところに携われるのであればっていうような気持ちはあったので、まあ、今つけてやりたい仕事はできてるかなっていうところはあります。
お母様とじゃあこう入れ替わりっていうか、ちょうどタイミング的には、
はい、
だけど意思はついてる感じ、自分なりの、
ね、
まあ、意思をつなぎながら、でも生活の中に幼い頃からあった木に携わる仕事があって、誇りを持ちながら今向き合ってる感じでいらっしゃいますよね、はい、なんかね、はい、お話しするなんか声がね、やっぱり、あ、木がとっても好きなんだっていうのがね、うん、声に出てる、もう出てる出てる、愛があるっていう感じは、ね、受けるんですよ、勝手に私しかない、ね、はい、
いや、ありがとうございます
で、飯村さんは難波さんともご縁があるんですよね。
そうなんですよ、はい、建築士の、ね、飯村さんは県内で数少ない宮崎県木育マイスターとしても、ね、はい、日々ご活躍されてらっしゃるんですけども、もう1月、今5月なので、もう5ヶ月、4ヶ月ちょっとです、うん、いや、初めて出会ったのが1月なんですよ。
あ、今年の。
そう、今年の1月で、はい、その時に1月14日の野口記念館ホールで行われた、うん、野辺岡のカーボンニュートラルシンポジウムとか、はい、あと2月から3月に行われた野辺岡市、SDG 未来都市などで、うん、ワールドカフェに、娘さんとご参加してくださったりとかっていう風な、ね、うん、ご縁があります、はい、ね、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございました、うん、もう本当になんか、ね、最近初めてお会いしたとは思えないぐらい、うん、もう本当にもうタックバランにいろんなお話とか、教えていただくことがもうとっても多くて、もう難波さんすごくもう頼りになるというか、もう本当素敵なお姉さんだ
な。ありがとう。お母さんですよ。お母さんが最初だったんです。
1月の
以前からと思ってました。
違う、1月のシンポジウムの楽屋で始めましただ
ったんですね。そうですね、
そうなんですよ。でも実はうちの家具もですね、家村さんとこの家具なんです、うん、備え付けじゃなくて作っていただいた、はい、ね、テーブルとかね、うん、はい、そう、あとはそのあれですよね、増田さんも来ていただいたんですよね、
うん、
この
そうなんです、1月のシンポジウムですね、うんうんうん、弓山市長含めてのトークショーもね、もうなかなか面白い内容でしたし
そうです、ね、
あと、
う
ん
う
ん、当日一つが丘小学校の児童の皆さんが、はいはい、その脱炭素に向けての意見を発表、うん、そしてダンスですかね、あと楽曲披露、
小芝居とダンスで伝えるってね、
そう、で それが本当に印象的で、う
ん、深い、ね、内容でしたよね、
児童の皆さんなりに、例えばオリーブの木を植えるとこうなるどうなるとか、うんうん、すっごい印象的でしたね、こんなに考えてるんだと子どもたちは、 感動しました、
うん、もう本当にねすごくあの、うん、勉強されている、うん、印象でもう私が知らなかったこと、うん、なんかもうすごく発表の、うん、中にあったりして、
うん、そうシンポジウムいらなかったのないかでも私みんながで思ったぐらいすごい素敵な
すごくもうストレートになんか入ってくる、うん、
ストレートに入ってくる、うん、大事なことが、
うん、楽しかったです。
あとあの楽曲ね先生があのギターを弾いて児童、うん、の皆さんが作詞された、ね、あれも良かった。
すごいですね。
すごいんですよ。なんかだパワーをもらえますよね。次世代が向き合 う,
そうです、ねね、
そのいろんな課題に対してまっすぐ向き合って、うん、で楽しそうにそれをチャレンジしていく、うんうん、一つ一つをっていう姿はとても力をもらえるなと思ってますね、うん、あと私がこの番組以外にですねラジオ番組 MRT ラジオ、はい、放送さんでですねちょっとさせていただいてるんでそこでゲストにもねお越しいただいたことがあって、はい、でその時に私初めて知ったんで1月に初めて出会いました、はい、でいろいろご縁があってお話しました。でその時におっしゃったのがもともと旅行会社でお勤めで、はい、みたいなことで、うんはい、その木育マスターのプロセスがすごく面白かったんですよ。面白かったです。失礼かもしれませんけど、はい、とってもなんか魅力的というか、はい、それをちょっとお話しいただけたらと思います。はい、
そんなに大した経歴ではないんですけれども、もう本当全く別の仕事をしていたんですね。最初はまあ、やっぱり延岡高校を卒業して。で大学に行って卒業して初めて就職したのが、旅行会社、うん、でもう本当に、まあ、当時から旅行の仕事が好きでもう楽しくてでそうしてるとやっぱり自分が海外に住んでみたいっていう、気持ちがずっとあってですね。で仕事を辞めてで一旦ニュージーランドに移住をしました。で、まあ、2年ぐらいなんですけれども、うん、その時にそれこそすいません
大丈夫ですよ、うん、ニュージーランドで、
で地震があった年があ
り、ねうん、ましたよね。
東北 の, 大震災の少し前の年末12月だったんですけれども、うん、この時期にニュージーランドで地震があってでもうすごく、まあ、日本でも大きくニュースで取り上げられたと思うんですけれども、まあ、建物が崩壊したりとか亡くなる命もあったりとかして、はいはいでまあ、その時にすごく、まあ、いろいろ考えることがありまして、うんはいでまあ、プラスちょっとビザの関係とかもいろいろあって、うんうんまあ、ちょっと日本に地元に帰ろうということで一つのきっかけになって帰ってきたんですね、うんでまあ、帰ってきてからもやっぱり旅行の仕事をずっとしてきていたので派遣のような形でこう単発で旅行の仕事を添乗員の仕事だったりとかをしていたんですね。でそうすると見かねた私 の, 父親がですねもうちゃんと働きなさいと言われまして、で家業であるちょっとその、まあ、家具を作るインテリア関係の、まあ、仕事を、まあ、最初はもちろんアルバイトからなんですけれども、はい手伝わせてもらうようになり、絶対私こういったその職種って自分向いてないって思ってたんですよ勝手に、
はい
建物を見たりとか、はい、建築を、見るのはすごく好きだったんですけれども、はい、自分がこう図面を描いたりとか、うん、何かをアイデアを出して、うん、形を作るっていうことが、うん、向いてないと思っていたんですけれども、やっていく中で、少しちょっと楽しいんじゃないかなって思えてきたところだったりとかありまして、本当会社に正式にお仕事をさせてもらえるようになり、そんな中でももちろん全くその業界の知識とか経験もない環境だ、自分だったので本当に職人さんたちの中にいるこう自分のこう居場所というかが全く見出せなかったんですね、最初の頃ですね、はいでその中でもとにかく何かしないといけないと思った時にたどり着いたのが、建築士の資格を取るっていうところで、一番最初にもうとりあえず勉強しようということで知識を何かこう蓄えたいという気持ちで、挑戦したのがきっかけになります、
はい
でそういった中でこう、年月が経つにつれて、やっぱりその職人さんたちとこうちょっと、 対等にじゃないですけれども、はい、まあ、腹割ってこう話せる関係になっていったりとか、やっぱり自分ができることを、はい、まあ、作っていくことが、うん、まあ、やっぱりここ本当に、まあ、十何年ですけれどもをかけてやっとできてきたかなっていうところが、う
ん、実績と信頼ですよね。
そうですね。で、まあ、今あの活動している、まあ、木育に関しては、うんうん、まあ、本当に自分のやっぱりきっかけはもう出産ですね、うん、結婚出産を経た時に、うん、はい、やっぱり子供に対して、うん、まあ、自分がこういう仕事もしているし、まあ、どうせなら、まあ、木を使って何か、まあ、いろんな経験体験をさせてあげたいというふうに思うようになったのが、やっぱり自分がこうのめり込むきっかけになったっていうところになりますね。
どうですか松田さん、いろんなその今の経歴を聞いたからこその今の中井さん、そうもう全てが身になってもう今っていう感じですね。
まさに思います。あの海外に行かれていろんなものを見てこられた、うん、で多分その吸収したものが今の作るものになってる、伝えるものになってるような、うん、なんか私はねお話なんかよく感じるんですよね。
なるほど、まだまだね、はい、お話をお聞きします、はい、ではここで一曲家村さんのリクエストをご紹介お願いします。
はい、藤井風さんの花をリクエストいたします。
親しむ暮らしが作る未来をテーマにお送りしています。
はい、今日はですね木森林ですね、うん、この森林なんですけども、森林からいただくものって、うん、美味しい空気や水とかね、うん、キノコやあの木の実ですね、はい、あと食材ですよね、あと昆虫や動植物の住処であったりとか、うん、田畑や海に栄養を運ぶね、あのいい栄養を運んでいくということですね、うん、あと木材の供給とか、あと土砂災害を防いだりとか、あ地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収するなど暮らしに本当必要じゃないですか、うん、この木、はい、森林っていうのはですね、はい、であの とですね、その暮らしに必要な木材を育てたりとか、あと私たちの心や体をリラックスさせてくれるなどの働きがあって、本当生活に欠かせないことはできないさまざまな恩恵を私たちもらってますよね、うん、はい、その美味しい今吸ってる酸素もそうですよね。
そうですよね、
はい、うん、でここでですね、松田さんに質問なんですけど、はい、今私たちが暮らす日本の国土の約7割が、ね、うん、森林なんですが、今の森林のこの現状、うん、まあ、課題であったりいいとこだったりいろんなものがあると思うんですが、はい、どれぐらい知ってますか。
そうですね、今ね、うん、言った通りその国土の7割以上ですか、うん、森林で、はい、やはり宮崎県も森林多いですよね、
うん、
スタジオからもね、こう山が見えていますけど、うん、すね、うん、でその現状とか課題で言うと、うん、やはりそのままにされてる森林が非常に多いのかなと、う
ん、見えます。
やっぱりあの、うん、手つかずなのはいいのか、うん、でもやっぱりある程度手入れをしてからこそのこう保っていけることなのかなと、うん、それについてやっぱりこうする人材不足とか、うん、その辺も関係するのかなと、
うん、もうおっしゃる通りなんですけども、うん、本当私たちの生活と森森林密接に関わってるんだけども、今私たちの森の現状に関しての理解に関してとっても私は低くなってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で中にはですね、誤った知識が流布してる、うん、こうね、あのいろそういった情報が蔓延しているっていうケースもあって、なかなか理解していただくっていう難しい現状でもあります。で人が森林に入る機会も、まあ減ってきてまして、先ほど松田さんがおっしゃってた森の荒廃は進んで、さらに、森林を管理する担い手ですねである、林業従事者の方も大幅に今減ってます。でこのまま森の荒廃が進んでしまうと、私たちは森からの今さっきお話したさまざまな恩恵ですね、それを受けられなくなる日がやってくるかも、うん、知れないんですよね、はい、この井本さんちょっとお尋ねしたいんですけども、この宮崎県とか日本の森林の課題をどのようにお感じになってらっしゃいますか。
そうですね、今あの那覇さんと松田さんがお話しした内容がやはり一番大きな問題で、まあ、手つかずの森林というものも今ありますし、何よりも多分担い手不足っていうのが一番大きいのかなっていうところがあります、はい、多分担い手不足っていうところは、まあ、どこの企業さんも今ちょっと声は上がってるとは思うんですけど、うん、特に林業関連に関しては、まあ、やっぱりその高齢化でしたり、
はい、
その海外からの安価な材とかが入ってくることで、まあ、そもそも木材の価格っていうものが下がってしまってる部分だったりとか、あ、はい、うんうん、まあ、そういった、まあ、経済的な面とかも含めて、うんうんうん、まあ、担い手っていうものは減ってしまう、うん、傾向にあるっていうところはやはりあります、
うんうんうんうん、
なので、まあ、そうですね、やはり担い手不足っていうところが一番で、その担い手不足からその森林、うん、そういったものを管理するっていう人がいなくなるので、ね、先ほどお話ししたように、うん、その土砂災害っていうところにもつながってくるっていうところが大きな部分ではあります、はい、あとやっぱり大きいのは、その人口的にも下がってきてる部分もあるので、需要の部分も大きく関係してるかなと思います、はい、今やはりあのマンションとかそういうところが多くなってる部分もあるので、まあ、住宅の着工数っていうものは下がってるので、そもそも木造というものが作られづらくなってるっていうのは現状としてあります、
ね、集合住宅がすごく増えてきてるから。
そうですね、はい、ですので、まあ今その木材系の言葉にはなっちゃいますけど、その構造材って言われるようなものっていうのを使うよりも、内装材とかっていうものを使う機会の方がまだあるのかなっていうようなのが、やっぱ背景にはあるのかなっていうふうには思いますね、
はい、なんかこうプラスのプラス、スパイラルじゃなくて、なんかできないからできないからっていうふうなことで萎縮、スチルつぼみになってくる感じで、とどのつまり森が誰も手つかずになってしまって、荒廃してしまってっていう感じになるんですかね。
そうですね、もう、まあ、複合的、まあ、いろいろな要因があって、はい、まあ、その担い手不足だったりとか需要が減っていってしまっているっていうところはやはり否めないと思います。なので、まあ、これからの話とかにはちょっとなりますけど、課題という部分からちょっとそれますけど、はい、まあ、やはりその宮崎県だったり、まあ、国産の材っていうものを積極的に使用していくっていうところを、やっぱり国とか県とかではやっぱり進めていくべきかなっていうところを感じてます。
あの、とっても大事なことなんですよね。あの、どうしても森っていうとですよね、なんかこう手をつけちゃいけないイメージがなんかあるじゃないですか、森を木を守りましょうみたいな感じ で、宮崎県であれば、こう今ほんと山がねスタジオから見えますけれども、うん、距離的にはすごい近いんですよ、
う
ん、
そうですね、う
ん、だけどじゃあ心の距離はどうなんだろうと、うん、愛着はあるのかと、私たちは森に行って、うん、あのその木の立った森林の素晴らしさを体感してたり、ありがたさを実は自身が知ってるのかっていうと、うん、どうなのかなっていうところがあって、実は環境に対して森に関する例えば課題意識っていうのは都会の方の方がすごくすごく強いようには私は思ってて、うん、あの言葉を選ばずして言うのであれば他人事のような感じはしますね、うん、私もそうでしたもん、だってなんか誰か綺麗にしてくれるじゃないかみたいなことは思ってました、うん、現状を知るまではですね、うん、いかがですか、ゆまらさん、
う
ん、
そうですね、もう私もこういったあの、まあ、木や森に関するこう活動を見ている中で、あの、まあ、私たちはあの、まあ、木にあの、まあ、専門領域あのであの仕事してるので、まあ、そういったところをの外からちょっと見たときに、はい、まあ、こういったこう専門領域外でこう木に関わる人同士とかって、うん、とか、あと地域外で関わる人同士になると、まあ、途端にそういった交流が少なくなる印象がありますね、うん、で、まあ、そこで、まあ、私たちがあの、まあ、つなぐ役目というか媒介者として、うん、まあ、あのつなげられるあのエクスチェンジ機能を担うのが、まあ、将来の木やあの森林の課題を解決するきっかけになればいいなと思ってあの活動してはいるんですけれども、まあ、実際にも私もですね、本当に、まあ、仕事としてはあの木を使って加工をする立場なので、うん、まあ、あの山の中、林業の中、大枠の中でいうと川下なんですね、はい、で、元々はやっぱり山をあのまあ、整える人たち、うん、あの川上の方から、まあ、木をあの伐採して植林をして、あの、まあまあ、すいません、苗を作るところからですね、そうですね、はい、そこから、まあ、いろんな方々の手が加わって、まあ、山ができている、でそれを製材されて、あのもう本当に私たちが加工させていただいているっていうところのやっぱりつながりもですね、あの私も実際そんなにあの、まあ、それ川下から上のことを全然知らなかったので、うん、まあ、一般の方ならなおさらですよね、うん、知る機会が本当に少ないんだろうなというふうに、うん、あの思ってます、
うん、考えるそのきっかけ、機会がないというか身近にありすぎてというか、
そう身近にありすぎて、
うん、そうなんです、疑問に持つ時間がないというか、うん、あのきっかけがないみたいな、ね、
そうね、ものがあるのかなとは思うんですよね。で本当あの木なんですけど、身近にあるからこそ大事にしたいとかっていうのもあると思うんですが、でも木を切るって環境に悪いって思いがちじゃないですか、うん、だけど実はちょっとそれは日本においてはあの間違いではないんだけれども、考えをそれこそ変えていかなくてはいけなくって、大事なことは木を取って使って植える、切って使って植える、うん、このアクションを繰り返し繰り返していくこと。だから、環境に悪いからって切らないんですよね、うんうん、あとその切る人がいなかったっていうのもありますけども、うん、そういったことで環境にも人にも優しい社会をつないでいくことができるんですよね。そのためには私たちの先ほどお話しされたやっぱりエクスチェンジってね、おっしゃられてました木とその、変換ですよね、木への向き合い方ですよね。このその魅力を知ってもらうっていうこと、愛着を持って心を育むってことがとっても重要で、あの家村さん、湯田さん、その大事なねお取り組みに尽力されていらっしゃるんですよね。で、今家村さんがすごくあの一生懸命作られてる岡っていうあのブランドですよね、はい、これがまさにこれにフューチャーしてるんじゃないかなってはちょっと思ったんですけど、ちょっと普段感じられることとかありましたらですね、はい、この岡へのお気持ちも含めてですねお話しいただければというふうに思います。
あ、はいはい、そうですね、ちょっと私の方が、まあ、企画あの案を出してあの事業として取り組んだあの、まあ、自社の、まあ、ブランド家具っていうのが、まあ、延岡の岡っていうあのところにかけてあの名前をつけてるんですけれども、はい、それがですね、あの延岡市のあのヒノキ、市産材のヒノキを使った、はい、あの家具のあのブランドなんですね。はい、もともとそのまあ私は全然全く違うあの仕事をしてあの旅行の仕事をしていたので、はい、そこからやっぱりあのまあ会社に今の会社に入った時にあのすごく思ったのが。 ゴミの量が多いなっていう廃材の量ですね。あの製造の過程でやっぱりまあ、製品にする中で木材の節を落としたりとか、うん、はい、あと、まあ、板をこうくり抜いて家具を作りますけれども、まあ、そのくり抜いた外の部分っていうのはもう捨てられて廃棄になりますよね、はい、うん、そういったところで廃材をまたお金をかけて、うん、処分をしているっていうところがすごく もったいないなっていうふうに感じていて、うん、
はい、
でそれで、まあ、そこから始まったブランドなんです。で、まず製材所さんが延岡の一山木材さんというところがありまして、はいはい、でそちらにちょっと社長に相談をさせていただいて、で、まあ、製材所もいろいろ見学をさせていただいたりとかする中で、やはりすごく多いんですよ、ゴミが。廃材すごく多くて、もうそれをまあ、焼却してたりとか、やっぱり同じように費用をかけて処分してるっていう、やっぱり現状を見た時にもっとなんか活かせる部分ってあるんじゃないのかなって思いまして、で普段だったらこう捨てるようなその節だったりとか、根曲がり材といって、まあ、植わっている木のこう根元のこう曲がっている部分があるんですけれども、はい、それをもうバッサリ切って捨ててたんですけど、はい、それをもうできるだけもう少なく使えるところ、うん、ギリギリのところまで使って、うん、ちょっと板を作ってもらえるように、はい、オリジナルのものを作っていただいて、でそれをうちの会社の方で加工しているっていうものなんです。で家具のデザインもすごくこう直線的なラインが出ている家具なんですけれども、まあ、例えば皆さん1枚のこう木材板があって、でその中で、まあ、プラモデルみたいな感じでこう取りよく捨てが少なく作ろうと思ったら、やっぱカクカクのものになるんですね、
はいはい、
丸いと
その部分がね、
そうなんですよ、はい、なのでまあ、理由としてはそのカクカクのラインをいかにこう1枚の板から有効的にこう板を切り出せるか、パーツを切り出せるかっていうところをまあ、考えつつ、まあ、ちょっとデザインを、家具のデザインを考えたっていうところで、もう節もバリバリ出てるんですけど、まあ、それはテーブルに関してはちょっと少なめのものを選んだりとかはしているんですけれども、それ以外の、まあ、側面だったりとか椅子の足の側面っていうのはそんなに害はないと思うので、そのままむき出しにして使ったりとか、あとは塗装をして、それがまあ、ちょっと目立ちづらくする方法だとかっていうのをちょっと考えながら作った家具のブランドになります。
へー、うん、いいですね。なんかこう無駄なく、そうな、それこそ地域材を使って、はいはい、廃材ではなく、それを実は資産であって、うん、はい、でそれを魅力ある、味のあるものに付加価値をつか、ね、つけて、うん、はい、社会に発信されていくっていうね。
あ、それとすいません、うん、もう一つあったんですけれども、はいはい、そのヒノキを焼いた、焼却した後の灰ですね、
はい、
その灰っていうのも何かに使えるっていう、うん、じゃないかっていうのがあって、はい、で一つ私のその、まあ、ちょっと知っている方で陶芸をされる方がいらっしゃいまして、はい、でその方にお願いをして、器の上薬ですね、はい、釉薬の中に木の灰を混ぜることがあるんですけれども、その中にそのヒノキを、灰を調合していただいて、うん、器を作るっていうところまでちょっと今仕上げの段階なんですけれども、
そうなんですね、
やっているところで、もう木材だけじゃなく、うん、焼いた後の灰まで活用したいっていう、うん、
いいですね。だから何も捨てるものはなく、うん、全部命を無駄なく使っていくっていうところに意気込みというかね、うん、志を感じて、多分それは木木関係だけではなくて、やっぱ海外に行かれたりとか、いろんなところで経験があったものがあったからこそ気づかれた視点ではないかなってちょっと思ったんですけど、うん、どうですか？そこは。
そうですね、うん、あるのかもしれないですね、うん、やっぱりその、まあ、デザインもですけど、もうそういったまあ、エコな取り組みっていうのは、それこそニュージーランドってすごく先進的な国でもあったので、うんうん、ゴミの捨て方とかですね、うんうん、そういったところもあったので、やっぱり それで感じたのかもしれないですね。
なんかそれもあるかなって、その血肉になったものが疑問に思って、
はい、で
さらに動かれたっていうのはね。いか井村さん、どうですか、この商品の魅力というか岡の魅力。
そうですね、今もう、はい、あの家村さんの方からも全てお話ししていただいたんですけど、まあ実際私も見させてもらっているので、はい、やっぱり一番最初に感じたのはやっぱりもともと家具とか作られてたのでデザイン性がすごい優れてる、
うんうん、
で正直最初パンフレットみたいなのとか見て実物見るタイミングでまで、はい、あのこれ廃材、もともと廃材になるもので作ってるって知らなくて、すごいじゃんって思いながら、うんうん、すいません、安直なんですけど、すごいデザイン性が優れてて、しかも色もあの塗装されててカラフル で、
うん、
で、そういったところもすごいなってところと、その背景にあるそのストーリー性っていうところは、やっぱり私の中ではすごいなと思いながら、はい。ただその一番欲しがってるうちの母親が欲しがってるので
ずっとねあのおっしゃっていただいて
すごく大事でそのこんな、ま、エシカルで、はい、その関係ない配慮してるとかっていうふうなところ地球に配慮してる人に配慮してるものへのその商品を選択するってエシカル消費っていうんですけども、うん、それを意識高いとかじゃなくて素敵だっていうふうな入り口があって、うん、その向こうにすごい魅力的なストーリーがあるっていうのはね、うんやっぱり大事ですよ ね、 ね、
はい、聞くとやっぱりいいなと感じてました改めて、
はい、私見たことあるんですけど、うん、パンフレットですっごい素敵です、
うん、本当ですか
うん
ぜひラジオ聞いて皆さんも、
はい、
どこで見ることできるんでしょう、
ホームページに一応あの掲載もしていて、うん、あのネットショップもあの作っているんですけれども、はい、あの木工団地の中 の、 あの家村に来ていただければいつでもご案内もできます。
わかりました、はい、さあではここで皆さんリクエスト紹介お願いします。
はい、私は、スパイエアーズのスパイエアーさんの、オレンジを、リクエストいたしました。まあ、理由はあの私が最近見てるあのアニメとの、はい、その映画の主題歌になるので、はい、皆さんぜひとも聞いてみてください。
バレーボールのですね。
そうです。ハイキューです。よろしくお願いします。
お伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために。私たちはグローバルクリーンです。
今回は気を使い親しむ暮らしが作る未来をテーマにお届けしています。
はい、家村さんがされている木育ですが、 宮崎県木育マイスター県内で何人ぐらいいらっしゃるんでしょう。活動されている内容などを含めてお願いします。
はい、そもそも木育というものなんですけれども、2004年に北海道で始まり、幼少期から木や森、人との関わりを隔て豊かな心を育てるという目標で、木製の製品にこう触れるだけでなくって、木の命やこう森林環境にもこう目を向けて、こう人と木の木のつながりをこう意識することをこう重要視している活動になるんですけれども、宮崎県が林業長期計画の中で、木育を力を入れていきましょうというのを決めてまして、でその中で、宮崎の目指す木育っていうものがあるんですね、
はい、
で3つあるんですけれども、1つが脱炭素社会の実現への貢献、で2つ目が、林業木材産業を支える多様な担い手の確保育成、先ほども伊牟田さん の課題のお話のところであったんですけれども、で3つ目が林業木材産業のリーダーの育成という3つの目標があるんですね。で、それをこう進めていくにあたって、私たち木育マイスターが県内に3名いるんですが、こういった宮崎県の指針ですねを理解し、木材に関する知識や木工道具の正しい使い方などを指導できるスキルを持つ講師として、私たちがこう指導者ですねに対して、講師としてお伝えしていくというような活動をしています。で実際にはそういった私たちの指導を受けていただいたこちらが木育リーダーになるんですけれども、リーダーの方々っていうのは基本的に保育園の先生、幼稚園の先生であったりとか、そういう教育者ですねの方にお伝えするんですけれども、その方たちに、実際に 実践でこう大人の方イベントであったりとか、幼稚園 の教室として取り入れてもらうっていうような広げ方を一応目標にして活動をしています。で、私はそれとは別にもう直接延岡市内県北あたりのエリア の幼稚園に行って指導、子どもたちに対して指導したりとか、あとはイベントでそういったワークショップなどを行ったりしています。
さっきね、脱炭素ってね、目標あったんですけど、木材って切ったらなんか脱炭素に効果がないんじゃないかって思われがちじゃないですか、すごい大きい効果があって、ストック蓄積、炭素の蓄積ってすごく重要な効果があるんですよね。だから木を生活に入れていくっていうことは、実は大きな脱炭素、カーボンニュートラルのアクションの一つになるんですよね。でそれが生活に馴染ませていく、幼い頃からっていう風な、無理やりではなくってっていうところの部分が、やっぱり効果が私はね、大きいのかなとは思うんですよね。
そうですね。今までの、それこそも私ももう10年ぐらい木工教室とか、こういったことやっているんですけれども、数年このなんですかね、マイスターの勉強を始める前までは本当に木工教室だったんですね。会社の端材を材料として持っていて、子どもたちと何か物を作る、本棚を作るとか椅子を作るとか、そういったことだけではなくって、その森林環境教育、難しく言うとですね、もう本当に小さなお子様たちに対しては、もう本当クイズ形式で、例えばこの世の中で一番長生きな生き物って何でしょうとかですね、何だと思われますか、
一番長生きの生き物、
はい、
亀ですか、
ですよね、
そういうことじゃない
とか、
なんか亀も長い千年って言います
よね。それを、木って、答えは木なんです、木って考えてみると、樹齢が千年とか、
はい、ですね、
そうなんです、
ずっと歴史を見てるのがね、
そうですね、そういったお話を子どもたちに対してクイズ形式でしたりとか、あと紙芝居 を使って、うん、お話をしたりとか、
ま
あ、
楽し
そうっていうところから始まり、うん、まあ、その何か作るだけではなく、うん、まあ、そういったその自然森林環境とのつながり、うん、人とのつながりをやっぱりお話をこう交えながらすることで、なんか私自身のそういった活動もすごく、まあ、変化をしてきているっていうか、うん、ところは実はありますね。
おそらく意味付けをしてるんですよね。その活動の意味は一体何だろうかっていう、はい、ホワイトの部分をしっかりお話しする、うん、気づいてもらうっていう風な、教えるんじゃなくて気づいてもらうっていうことなんでしょうね、はい、でその取り組みされてて周りの変化って、そので保育園に行ったりとかした時に子どもたちの変化とかありました？
そうですね、先生方からお話をいただくのはやっぱりこの私たちの木育っていうのはその1回だけでなくって、うんうん、日常保育を通して、まあ、長くそういった何かを木材でお箸を作るとか、うんうんうん、っていうのをもう半年ぐらいかけてしていただくんですよ。日常保育の中でひたすらこう紙やすりを使って磨いてもらうとか、もう自分の 気が向いた時にやっていいからねっていうことで、まあ、半年かけて作ったものを最終的に自分で使ってもらうとかっていう、まあ、プログラムもあったりするんですけれども、まあ、その中で本当にやっぱり今まで全くこう木に触れてこなかった子どもたちっていうのがすごくやっぱりお家で家庭でお父さんお母さんにお話をした、してでそこからまあ親御さんにも興味を持っていただくっていう、すごくなんかいいこう連鎖が、はい、でそこからじゃあ今度は親子参観でこの木育のこのプログラムをしましょうとかっていうお話もいただいたりとか、
素敵ですね、
っていうことがありますね。
今田さんいかがですか？ずっと多分木にねずっと携わってこられて。
そうですね、私も、この1年で、その県外っていうんですかね、うんうん、特に、関東とか関西とかでのイベントとかにも参加させてもらったんですけど、うんうん、まあ、そこでもやはり木育関連の話っていうのは出てきてて、うん、でその時にやっぱり感じるのがそのクイズ形式とかでも子どもたちに何かかけるときに、うん、木を切ることっていいことですかっていうような質問に対して、まだやっぱり完全にノーっていう子がやっぱり多いんですよ。で、ただそういう時にこういう理由でその炭素貯蔵とかそういうようなところに関しての意味合いというものを学ぶ機会っていうのは、与えてあげると言いますか、しっかりと知ってもらうっていうのはとても大事なことだと思いますし、まあ、特に木育っていうのはその、まあ、触れたりとかさっきお話しいただいたみたいに、まあ、五感で感じるっていうようなところがすごい大事なことだと思うので、私は木育、まあ、特に受けてきた側なので、はい、特にですね、はい、まあ、今後の特に宮崎県の担い手っていう意味合いでも、ぜひとも活動をしていただければなというふうに思います。
はい、じゃあ最後、家川さん、最後メッセージありますか？リスナーさんに対して思いとか。
う
ん、
そうですね、本当に、まあまあ、そういった木育のこう、まあ、目標とか、まあ、いろいろお話しした、しましたけれども、もう本当にやっぱり受ける方々にとって楽しいものであることが一番だと思っているので、まあ、そういった機会をもっとこう提供できるようなきっかけ作りを本当にしていきたいなと思っていますので、もう本当に剣木蓮さんとタッグを組んで、はい、ね、いろいろ企画していければなと思っています。
は
い、
楽しみです。
はい、
さあそれではラストナンバー流れています、はい、コールドプレイのアドベンチャーオブアライフタイム、南波さん今回いかがでしたでしょうか？はい、
やっぱり動かれてますよね、未来を今に疑問を持って、はい、で今流れてるのがコールドプレイっていうイギリスの、ね、バンドなんですけど、はい、彼らはすごく環境であったりとかで意識が高いバンドなんです。でサステナブルツアーをですね、去年ずっとやってるんですけども、なぜそういった取り組みサステナブルなツアーをしたいのかということがあった時に、クリス、ね、フロントマンのクリスが、クリスが言った言葉が私はすごく好きなんですけども、はい、大規模ツアーを多く行ってきたけど、どうすれば環境から奪うよりも、うん、与えるものが多いものに変えられるのか考えたいって言ったんですね。奪うものより与えられるもの、うん、だから私たちはいろんなものを受けてる、で奪ってるってもらってるから、だからこそお返しするっていう風な取り組みが日々の生活の中に必要なんじゃないかなと思うし、それがこの生活の中に取り入れる器用っていうことじゃないかなって改めて思いました。
う、ね、うん、ぜひ皆さんも考えるきっかけとしてね、はい、なんか時間作ってもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは家村建築士宮崎県木育マイスターの家村由香さん、そして宮崎県木材協同組合連合会木材流通課主事の井牟田光さん、 FM の延岡の松田優子でした。そして HDG コミュニケーターの南波優子でした。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上ネイネス各社の提供でお送りしました。